聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。賛美歌115番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方をお立ちください。賛美歌115番です。
お立ちになったまま共に十回を唱和いたします。十回は座席の前のプレートに記してあります。十回、
我は汝の神、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、汝己のために何の偶像をも刻むべからず、汝の神主の名を御座に導かぬべからず、安息日を思えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺すなかれ、汝寛容するなかれ、汝盗むなかれ、汝その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、汝その隣の家を貪るなかれ。お座りください。お祈りいたします。教会の頭ならぬ主イエスキリストの神様、先週の主の日の礼拝から1週間、あなたが私たちと共にいて、その歩みを導き、守り、支えてくださったことを感謝いたします。休んじて過ごすことができました。神様、あなたは私たちを心を尽くし、神を愛し、隣人を自分のように愛する器としてこの世に使わされました。けれども私たちの歩みはそのどちらのことにおいても誠に欠け多く、あなたの御心に沿わない日々であったことを心に思います。どうか私たちを憐れんでください。私たちがどのような尊い賜物を持っていても、山を打つほどの信仰を持っていても、自分の罪を償うことはできません。多くの経験や知恵を持ち、全財産を貧しい人のために使い果たしても、
自分の罪を償う何の力にもなりません。人知れず励む良き技も、たとえ自分の命を投げ出したとしても自分の罪を償うことは今何の役にも立ちません。そこには醜い自己義認と自己満足の罪があるのみです。主をどうぞ私たちを憐れんでください。ただしイエス・キリストの十字架の贖いによる以外にこの罪が許されることはありません。ひたすら主イエス・キリストの十字架により頼みます。今日は石川地区の交換講談ということで、恵泉教会の佐藤茂先生が説教を担当されます。語られる牧者の上に聖霊が豊かに働き、あなたの御言葉を語らせてください。松原先生はこの時恵泉教会で奉仕されております。先生の働きの上にも聖霊の豊かな働きがありますように。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美をいたします。賛美歌451番をもって主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌451番です。聖書を2箇所お読みいたします。はじめに旧約聖書3章15節、旧約聖書4ページです。旧約聖書詩創世記3章15節です。お読みいたします。お前と女、
お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。もう一箇所、ヨハネによる福音書、11章12節から27節、189ページです。ヨハネによる福音書11章21節から27節、新約聖書189ページです。お読みいたします。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたなら、私の兄弟は死ななかったことでしょうに。しかし、あなたが神にお願いになることは、何でも神は叶えてくださると、私は今でも承知しています。イエスが、あなたの兄弟は復活すると言われると、マルタも、終わりの日の復活の時に復活することは存じております。と言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるのははずの神の子メシアであると私は信じております。そこまでです。人信条によって私たちの教会の信仰を告白いたします。お座りになったままで結構です。信仰告白の言葉は、前の、プレートの座席のプレートに記してあります。人信条、我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊により手を取り、乙女の前より生まれ、
ポテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、
十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の死よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に行かすたまえ、
場所へ来たり上げ、
生けるものと死ねるものとを育つまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の祭り、罪の許し、
体によみがえり、
とこしえの命を信ず。
アーメン。
皆さん、おはようございます。私は恵泉キリスト教会の佐藤茂と言います。今日は交換講談ということで、初めて元町教会に、お招かいただくことを感謝いたします。今皆さんのお祈りをありがとうございました。一言お祈りいたします。天の地なる神様、この時を感謝いたします。あなたは私たち一人一人を憐れんでくださり、見つめてくださり、そして共にいてくださる主ご神であります。どうかこの礼拝によって主よ、あなたご自身の皆のみが崇められ賛美されますように、どうか私たちの一人一人の奉仕を祝してくださいますことをお願いいたします。どうぞイエス様の皆によってお祈りいたします。今日は 原稿を用意したのは、救いの体験ということですね。これちょっと個人的なちょっと話になってしまうので、伝道集会的な流れになってしまいますけども、ご勘弁していただきたいと思います。だんだん年を重ねると、昔のことが懐かしくですね、楽しいことを思い出しては一人笑いしております。私はですね、14歳の時、中学2年生の時ですね、慢性腎臓病になりました。そして一切運動は禁止されたのです。私の人生は神様は方向をですね、力ずくでも曲げられたというのですね、思いであります。私はこの病気になると今からも、60年前ぐらいですからね、医療があんまり発達しておりません。30歳ぐらいになると死ぬということを耳にしたのですね。これはまあ噂話ですけども、私はその話を聞いたときに、目の前に死ですね、死という大きな厚い壁を見たのです。15歳の時でしたけども、そのような悲しいですね、暗いですね、青春時代でありました。16歳の時に古本屋で新約聖書を100円で買いました。小さいね、ありますね、よく小さいの。あれを買って、家で、開きました。私は罪に汚れていた私自身を、罪と言っても未信者ですからですね、良心的な恥だのですね、それから隠れた罪、そういうですね、その開いた時に御言葉の清さに圧倒されたのです。その光がですね、清いという光が私の心をですね、圧倒しました。今まで本をいくらか読んできましたけども、人間の書いた本と神ご自身が書かれた本とは違いましたね。私は嬉しさのあまり後ろによけぞる思いでありました。それからこの日からですね、この本は絶対に離さないと心の中で決心しました。そして17歳の時ですね、図書室で、高校生ですけども、30歳ぐらいで死ぬかもしれない、しかしそれまで私は私よりももっと苦しんでいる人がいるということを思ったんです。私はそのような人のために生きていきたいと思いました。これは母親がですね、非常に憐れみ深い親だったので影響を受けたと思います。そしてこのことをですね、不思議に私はですね、漠然とした神ですね、よくわからないけども神はおらっしゃる、その漠然とした神が私にその使命を与えてくださったということをですね、思ったのです。そしたら体中がですね、熱くなりました。自分の目的がある、そしてこれは神様からの与えられた使命だと思ったのですね。私は本当に、助かりました。そして間もなくですね、一番上の姉がいたんですけども、姉から、東京大学ですね、東大病院に行って検査してもらいなさいと、言ったんですね。そして、簡単な検査されましたけども、もう全く治っていますと。不思議ですね、治っていた。私は嬉しくて、その帰り道ですね、嬉しくなりました。重荷がなくなったのですね。そしてその帰り道にですね、皆さん上野駅に行ったことあると思いますけども、上野駅の地下道にですね、50人ぐらいの人が本当にですね、弱々しく横たわっていた姿を見たのです。私はこんな風景を見たのは初めてなんです。そしてですね、この方々を通し私は教会へと導かれます。世の人はこの人たちに対して怠け者というレッテルを貼りました、貼っていました。理解できないからですね、そう思って軽蔑したと思います。しかし私は聖書から、父は悪人にも 善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからであると、主がマタイ伝の5章のですね、45節のことを、御言葉を教えられ、感謝いたしました。そうじゃないんだと。神様はこの人たちも尊んでいらっしゃるんだということをですね、教えられたことであります。そして、18歳の時に洗礼を受けました。受けた動機は簡単です。ただ、イエス様のように人を助けていきたい。ただ、それだけでした。罪の告白もですね、許されたらの神の子、そんなことじゃないんですね。ただ、人をイエス様のように生きていきたい。そして19歳の時、私を救いに導かれた年配の伝道者がおりました。その方が所属していた聖教、キリスト聖教団、小さな今グループですけれども、団体ですけれども、そこの聖会に導かれたんです。聖会です。これはホイエスの群れしか使わないかもしれませんけど、非常に清めを説くですね、そして福音を力強く語る正解でました。講談からですね、こう語られた言葉が心に残りました。私たちは栄光の姿に変えられる。初めて聞いた言葉でした。これこそ福音だと思いましたね。これこそ本当の福音だと教えられました。そして、献身がいかがですかなんて言われてですね、行くとこもないし聖書を学びたいから入ってくるからなと思い、軽い気持ちでですね、入りました。そして教会献身の生活が始まったのです。先生からですね、朝5時真冬でありました、5時に来て教会に来て祈りなさいと、ただそれだけです。何をどうやっていいのか分かりません。しかし私は教会で神様の約束の御言葉を信じて祈りました。聖霊を与えてください。ルカ伝にはですね、求める者に父は聖霊を与えてくださる、求めなければ与えられない聖霊でありますね。従わなければ与えられない聖霊であります。その聖霊を与えてください。私はもう一つ清くしてくださいというような祈りを必死に大きな声で叫び求め続けました。聖霊様は一つの罪を捨てるように、示されました。それはなんてことないんです。メガネをかけろってことなんです。まだ19歳でしたからね、メガネかけたら女の子に好かれないんじゃないかと思いましてね、メガネ似合う方もいらっしゃい、たくさんいらっしゃいますけども、私は嫌だったんですね。しかしどうしてもそれが迫るので、メガネをかけました。夜やっぱりよく見えなかったんですね。そして夕拝、夜の集会ですけども、その先生がですね、御言葉をこう語ってくださいました。我はよみがえなり命なり、我を信ずる者は死ぬとも生きんというですね、メッセージが語られました。私はですね、いつも下向いてあまり説教者の顔を見なかったんですけども、その時にはその先生の姿しか後ろの方に座ったんですけどもね、周りの人の姿が全然見えないです。釘付けになったんです。聖霊様の働きでありました。そして一人で朝7時ごろ祈り終わって静まっておりました。その時に主イエス様から、我はよみがえなり命なり、我を信ずる者は死ぬとも生きんというですね、御言葉が与えられたのです。私はすぐにこれは神様の声だと分かりました。そして応答しなければならないと思って、主よ信じますと心の中で言いました。その時私の胸が熱くなったのです。魂は足の下にも頭にもありません。私はこの胸の中にある。そしてトマス・ダスカの復活された主イエス様が弟子たちに語られた時、エマの途上で、私たちの心は燃えたではないかと、熱さがあるんですね。その時に私は救いは体験だと 思いました。それを語っていた老信徒の、まあ、夫人でしたけども証しを思い出します。そしてですね、これだけではなく、今まで聖霊様の働きなどですね、一つも分かりません。この御言葉で意味さえも分からない、そのような私に聖霊様は霊の目を開かれたのです。霊の目です。肉眼から見えるんですね。この目から霊の目が開かれた、不思議ですね。そして私はその時に世界から死がなくなっている、もうすでになくなっていると、この現実を見せられたのです。今現実に死は当然ありますけども、しかし霊の世界においてはキリストの十字架によって死が滅ぼされている、だからもう現実的にはなくなっているんだということを教えたことであります。そしてその時に罪の値は死なりという御言葉を教えられて、私は死がないということは私の犯してきた全ての罪が許されたという思いでありました。その時私はイエス様の救い、もうよく分かりません、救いなんて言われてもね、金魚すくいぐらいしか頭がないですけども、その時にイエス様の救いは私は罪からの救いとはちょっと思わないと、死からの救いなんだということを強く確信いたしました。悟ったんですね。ちょっとごめんなさい、緊張してるので申し訳ないです。皆さんのお顔がみんなこっちに見てるので私はその後ですね、その体験はですね、主イエス様の再臨ですね、再び主は来られたも、これは約束ですけども必ず現実に起きてきます。この死の祈りを、再臨を祈るための喜びと確信になります。死を来てくださいと御霊も言う、花よもも言う神様の祈りですね。御霊は神です。神も祈ってるんです。死の再臨を祈ってる。そして死が来られた時にはこの死がなくなるというようなですね、確信でありました。神様は万物を創造された時には死のない世界を作られています。初めから死なんてないんですね。しかしアダムとエバの罪の結果、死がこの世に入り込んだんです。入ってきたんです。この世界は死によって支配されます。その死がなくなっている。神の国ではすでに主イエス様の十字架の死によって死を滅ぼされているのであります。この言葉に対して私はですね、何回もこの教会でも自分の教会でも語ってきましたけども、誰も反対しません。御言葉に書いてあるからですね。神は誘惑した悪魔に対して、先ほど読んでいただきました創世記3章15節に、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く、まさに十字架ですね、十字架を意味しておりました。彼っていうのはキリスト、メシアですね。そのメシアがお前の頭、蛇の急所は頭ですね、これを砕くというような予言でありました。この約束は聖書年間でその後4000年後です。アダムが何年生きたってありますけど、全部足していくと大体4000年後、今から2000年前にあのカルバリ山の十字架上でつけられた主イエス様の死によって実現します。死の力を持つ悪魔の頭を打ち砕かれたのです。だから私たちは勝利者なんです。イエス・キリストにあって勝利が与えられるんですね。死は今でも敵ですが、打ち破られた敵なんです。打ち破られているんです。やがて主イエス様が再臨される時には死がなくなり、神の国が地上に実現します。これが神の最終的な約束であります。エデンの園の回復ですね、 そして万物、作られたすべての宇宙万物のこのものが死の呪いの束縛から解放される、救われるのですね。私たちの人間だけの救いだけではない、万物も救われる。それが十字架の死ですね。死の力、キリストの贖ってくださった意味であります。その時私たちの朽ちる体は朽ちない栄光死と同じ栄光の姿に変えてくださるのです。不思議ですね。私たちはよみがえりを信じますと告白しております。そのよみがえる姿は、私たちがですね、灰になっても神様の作られたものはなくなりません。神は全能の神であります。全能の神です。何でもできるんです。主はこの方に対して、神にできないことは何一つないとおっしゃっておりますね。ですから私たちが灰になろうがどうなろうが、神様は私たちのこの朽ち果てるこの肉体を主と同じ栄光の姿に変えられる、復活された主の栄光の姿ですね、その姿に変えてくださるというんですね。私は感謝いたしました。そして聖霊様は後日、私に主イエス様が十字架上から流された御血を仰ぎ見ました。仰ぎ見せてくださったんですね。そしてその時に、血を流すことなくば罪が許されることはない、これはレビ記の17章4節に書いてあります。私は喜びと賛美に満たされました。私たちが賛美し褒めたたえるのは、私たちの罪のためにキリストが十字架上から流されたその血の上です。血が流されなければ、私たち誰一人罪が許されることはできません。聖書、私はキリストの血によって贖われた、買い取られた、神のものになったというような賛美でありますね。聖書の全巻を通して語られた真理を悟ったのです。キリストの血こそ聖書全巻を通じての貫いている真理であります。25節に、私は復活であり命である、何なんであるとのエゴをエミーって使ってもらえば、ギリシャ語も知らずに、私は64歳ぐらいから3歳ぐらいから聖書学校行ってるんで、頭全然分かんないんですけども、このことだけ覚えております。私は復活であり命である、エゴエミーってことは、モーセに死が現れました。その時私はありてあるものなりというのをおっしゃってますね。その言葉と同じ意味であります。神ご自身であるということなんですね。主イエス様は復活と命の主です。私たちは主イエス様を信じた時、神様と結ばれます。その救いは決してなくなりません。誰がどう言おうとも、何しようが、原子爆弾を持って吹っ飛ばされようがですね、なくならないんです。その救いはなくなりません。救われた命にはこの肉体ではありませんね、魂です。命には私たちを聖なるものへと成長させてくださいます。皆さんが何十年何年もですね、私たちは教会に通い続けております。これは私たちに聖なる種が宿っているからですね。その命が成長を遂げていくんです。ですから最後の最後まで私たちは成長していくわけであります。やがて朽ち果てる私たちの体を主と同じ栄光の姿に変えられる救いがその中にも入っているのです。救われたってことは、すでに清められる、そして私たちのこの癒やしい体が栄光の姿に変えられるという命が、救いが入っているんですね。本当に感謝したいと思います。これ一つちょっとお明かしして終わりますけれども、私は10年前新学生の時と思いますけれども、妻と外食して家に帰ってくると急に下痢が始まりました。急性大腸炎になったんですね。そして私は熱が出てました。下痢はですね、汚いですけども、もう水便ですね、10分おきに出てくるんです。スポーツドリンクを飲み続けました。夜も眠れず、私はその時不整脈を患っていました。そして心臓が心配になります。土日月と言って医者に行きましたが、薬はありません。 体中の水分がなんとかこの菌を剥がそうとして戦ってるんですよ。私分かりました。私の戦ってるんじゃなくて、このうちも自分の体が危険だからね、その菌を排除しようとして戦っていることを教えられたことであります。私は寝床で思いました。生まれた時には何も持ってこなかった。みんなそうですね、何もありません。しかし死ぬ時には主イエス様から与えられたこの救いを持っていけるということを感謝しました。そして主イエス様が再臨された時、私の朽ち果てる体は主と同じ栄光の姿に変えてくださる。私の目から涙が流れました。主ご自身のみがと思うんですね。私たちは主の花嫁です。花もくなる主ご自身だけが栄光の姿に変えられて良いことでしょうか。必ず主は私たちを主と同じ栄光の姿に変える。これが花嫁の姿ですね。救いであります。人は一度死ぬこと、まあ、書いてありますけども、そして一度キリストは私たちの罪を負うために来られました。しかし二度目には私たちを救うために来られると書いてあります。これは私たちの体をあがなう、体に栄光の姿に化せる、この救いのために来られると約束しております。その時ですね、私はシエス様からですね、御言葉が語られたような感じがしたんですね。何時の信仰、何時を救える、まあ、いつも思い出す言葉なんで、まあ、なんかあまり感じなかったんですけども、その時からですね、下痢が止まったのです。20分おきに出てきた下痢がピタッと止まりました。夜の11時頃です。私は癒されたのかなと不思議に思いました。そしてこの下痢がいつ出るんじゃないかとですね、思っておりましたけども、主イエス様から直接癒されたことは初めてです。今も主は癒し主でありますね。私たちの弱い肉体をも体病気をも癒してくださる方です。主イエス様からその時ですね、再臨信仰、復活信仰ですね、もう大切さを教えられた思いです。その信仰の家に何時の信仰、何時を救える、まあ文語体でしている方って申し訳ありませんけども、まあ、口語体の方はですね、まあ、若いと思います。25節に、私を信じる者は死んでも生きるのであります。今日は御言葉の説明は説明しても得な説明ができないので、証しを通して説明させていただきました。感謝であります。ではお祈りしておりいたします。天の父なる神様、皆をあがめ感謝いたします。あなたはこのような尊い救いをただ恵みによって信仰によって私たちに与えてくださいました。私たちは罪と死の中に死んでいたものであります。しかし主は私たちに御言葉を与えてくださり、主イエス様を信じることによって罪が許され、死という恐れから私たちを解放してくださる、この恵みをありがとうございます。やがて主が再臨された時には主と同じ栄光の姿に変えられると、この主を信仰をどうかしっかりと私たちは保って、あなたのおいでを待ち望むものとして導いてくださいますようにお願いいたします。日々の生活の中でも本当に、罪のことを思うことがたくさんあります。どうか私たちの生活の中に、どうか聖なるものとして、主の御前にどうか立ち寄るものとして私たちを成長させてくださいますことをお願いいたします。今日は松原先生が恵泉教会に行かれておりますけれども、どうか元の教会の方々一人一人のうちに、あなたの豊かなの恵みと助けと、どうか主よ、その信仰を私たちのうちに与えてくださいますことをお願いいたします。この時を感謝し、尊き主イエス様の御名によってお祈りいたします。
賛美歌156番を持って主を賛美いたします。お差し支えない方をお立ちください。賛美歌456番です。失礼しました。 座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。司会者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった火の祈りとともに御前にお捧げいたします。火の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて火の祈りをみんなで祈りたいと思います。祈りの主の祈りの言葉は座席の前のプレートに、置いて記してあります。それでは祈ります。主イエスキリストの父なる神様、社会の全体の高齢化が進み、教会も教団も共生がなびず、困難な時代を迎えていると言われています。教会が誕生したペンテコステで、ペトロは群衆を前に預言書を引用し、若者は幻を見、老人は夢を見ると語っています。終わりの時に向かっている老人も夢を見ることができるというのです。この夢は儚い夢でしょうか。 聖書を語る夢や幻は私たち人間の内側から生まれてくるものではありません。神様が与えてくるもの、くださるものだということです。御言葉が語られ、神の霊が注がれるとき、私どもは神の幻や夢というものを見ることができるのです。神様が与えてくださる幻は厳しい現実の前にも立ち向かうことができます。だから儚く消えることではものではありません。神様が与えてくださる幻や夢を現実のものとして私たちの教会の歩みを進めていきたいと願うものです。どうか金沢元町教会創立175年、先の教会の姿を聖霊の働きのもとにある者として、その幻や夢を見つめ続けたいと願います。どうか教会に集う一人一人の上に神様と知恵をお与えください。聖霊なる神様、あなたの働きの中で教会の歩みがここまで守り導かれましたことを感謝します。私たちは目では見ることのできない信仰の幻を聖霊なる神様がいつもここで私どもに示してくださり、生きる勇気と喜びを与えてくださいます。私どもをこれからも豊かに用いてくださり、イエスを主と信じる仲間を教会に加えていくことができますように。私ども一人一人に聖霊が豊かに与えられていますから、自分に与えられている働き、私たち元町教会に与えられている働きをいつも思い祈り求めながら、神様の御業に仕えていくことができるようにしてください。そしてあなたの使命に生きることにますます信仰の喜びを増し加えてくださいますように。世界で行われている戦争や紛争が対話によって平和がもたらされますように、分断し続ける社会ではなく、一人一人が大切にされる社会になりますように。どうか日々の食事や水、住む場所に窮する人々をお守りください。大きな災害に遭われた方々を憐れみ、生きる力を与えてください。私たちの胸にも病を抱える者がいます。その看護にあたる家族がいます。年を重ねるごとに体や心、生活に不安を感じる者がいます。あなたが慰めと希望を与え、一人一人を支えてください。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英24番をもって主を賛美し、祝福構想をもって礼拝を終わります。お差し支えにならない方はお立ちください。なお構想になりましたらお座りください。正英24番です。
ことをいたします。願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神のご愛、聖霊との親しい交わりが今も後も常しえにあなた方と共にありますように。